自分を変える30の方法。その1、準備をしなければ始められないと思い込んでいないか。仕事はまず準備から始めるのが一般的です。もちろん準備は大切です。前もって必要なことを整えておけばスムーズに仕事が進められるでしょう。人生や命が関わる大切な場面ではやはり準備を徹底すべきです。しかし準備が必要になる状況は少ないのではないでしょうか。私たちの日常を見る限り仕事の多くは些細な内容です。準備はあくまで理想です。あった方がいいですが、なくても始められます。準備をしないと始められないのは思い込みです。準備をしなくても始められる仕事があります。英単語を覚えたり、教科書を読み始めたりするのに準備は不要です。メールのチェックや返信も準備は不要です。いきなり始めることができます。始め方が少し雑になりますが、スタートが早くなります。場合によっては準備を省いた方が質が良くなることもあります。最初の一歩をいかに早く始めるかです。準備をしなければ始められないという思い込みが気づかないうちに仕事の進行を妨げていることがあります。本当に準備をしなければ始められないのか振り返ってみましょう。勉強、仕事、買い物、子育て、掃除、料理などです。省けるものなら省いた方がいいです。省けば仕事の量も減るのです。準備が省けるなら省いてしまう。自分を変える30の方法。その2。最初は 0.1 歩からでいい。いきなり最初から大きく踏み出すのは大変です。大きく踏み出すのは気合も時間も体力も必要です。最初は小さく踏み出せばいいのです。小さければいつでもどこでもできます。小さく踏み出すのは一歩や二歩ではありません。一歩や二歩はまだ大きいです。0.1 歩でいいのです。0.1 歩なんて一歩のうちに入らないと思いますが、最初はこれで十分です。わずかしか進んでいませんが、前進であることには変わりありません。止まっている状態から動いている状態へ変わりました。つまり行動していないから行動しているに変わったということです。距離で考えないことです。たとえ 0.1 歩でも前進は前進です。0.1 歩を10回繰り返せば1歩になります。まず動くことです。1ページではなく1行です。1時間ではなく1分です。軽い気持ちで小さく踏み出せば勢いがつきます。0.1 歩がいつの間にか1歩になります。スピードが出ればパワーも出ます。しばらくすれば10歩になっているでしょう。さあ歩みましょう。0.1 歩から始めると気づけば一仕事が終わっているのです。最初は 0.1 歩から歩み始める。自分を変える30の方法。その3。どんな自分でも好きになるしかない。自分を好きになれなくても好きになるしかありません。自分はこの世で絶対に否定をしてはいけない人物です。自分が嫌いになることは自分を否定することです。自分を否定することはこの世から消してしまうことと同じです。生きているのが辛くなって当然です。自分が好きになれない理由は主観的すぎるからです。間近で見るとよく見えすぎるため気持ち悪く見えるものです。綺麗なバラの花は目の前で見ると気持ち悪く見えます。綺麗な絵画も間近で見ると気持ち悪く見えます。可愛い犬も猫も間近で見ると怖いです。人間も同じです。自分と最も近い距離にいる人は自分です。自分では自分のことがよく見えすぎるため気持ち悪く感じます。長所さえも気持ち悪いと思ってしまうのです。もう少し自分と距離を置き客観的になってみましょう。一ついい方法があります。鏡を一枚用意します。鏡に映った自分を見ながら、こんにちは、と挨拶してみましょう。自分という他人がいるように思え、いい距離感がつかめます。変な顔でも変な性格でも離れてみると、いい味をしたキャラクターです。この世にたった一人しか存在しない貴重な存在です。欠点があっても、障害があっても、ダメな性格でもいいのです。そんな自分が愛らしい、と思うことです。自分はこの世で最も愛すべき人物です。自分を好きになれば生きているのが楽しくなります。どんな自分でも好きになる。自分を変える30の方法。その4。自分の特徴は自分ではわからない。自分の特徴は自分ではわかりません。自分は近すぎるためよく見えません。近すぎるから見間違えていることもあります。自分では自分のあらゆる特徴を普通と思う傾向があります。お金の使い方も話し方も行動パターンも自分では普通と思うため特徴がはっきりつかめないのです。そこでおすすめしたいのが友人に聞くことです。できるだけ親しい友人に客観的に見て私にはどんな特徴があるかと尋ねてみましょう。変な質問ですが大事な質問です。こうした質問をしたことがないと思いますが、だからこそぜひ質問してほしいのです。自分では大雑把な性格と思っても友人からは几帳面という逆の答えが返ってくるかもしれません。自分では目つきが悪いと思っても友人からは優しい目という答えが返ってくるかもしれません。 一人だけでなく複数人から聞けばより具体的に知ることができます。信じられないと思う指摘もありますが、しっかり聞き重く受け止めましょう。実際親しい友人からの意見はかなり正確です。友人からの指摘が自分では気づかなかった特徴を知るきっかけになります。意外な癖を知ることができれば改善のきっかけになります。意外な習慣を知ることができれば自分の長所や短所を知る手がかりになります。自分のことはできるだけ早く知るに越したことはありません。学校の勉強より大切です。自分を知りたければ他人に聞くのが一番なのです。自分の特徴を友人に聞いてみる。自分を変える30の方法。その後、変な人だと思われたくないと思う人こそ変な人。変な人だと思われたくないと考えていると人と会うのが怖くなります。確かに変な人だと思われるのは気分のいいことではないでしょう。しかし本当は変な人だと思われたくないと考えるのが一番変なのです。普通という基準は合っていないようなものです。世の中にはいろいろな人がいますから、実はみんな変な人だと言えます。変な人だと思われたくないと思うのは価値観の多様性を排除しているのと同じです。普通が正しい、普通以外は悪いという価値観を持っています。差別です。偏見です。変な人だと思われたくないと考える人こそ変なことを考える変な人です。変な人だと思われてもいいと考えることです。世の中にはいろいろな人がいるわけですから、いろいろな価値観を認めることが大切です。多様性を認めると生きやすくなります。あれもダメ、これもダメではなく、あれもよし、これもよしと考えると心が楽になります。認めることは許すことです。多様性を受け入れることであらゆることが許され、差別や偏見もなくなるのです。これが本当の普通です。いろいろな人がいるのですから、いろいろな価値観を認めるのがいいのです。変な人だと思われてもいいと考える。自分を変える30の方法。その6。トイレットペーパーは自分の欲深さが現れるところ。あなたは欲張りですか？そう言われてもなかなか自分ではよくわかりません。欲張りかどうかを客観的に確かめる方法があります。トイレットペーパーです。トイレでトイレットペーパーを使う瞬間を思い出しましょう。トイレの個室の中は誰にも見られません。トイレットペーパーは値段も手頃であるため手軽に使えます。だからこそトイレットペーパーは自分の欲深さが現れやすいところです。見てほしいのはトイレットペーパーを使う量です。トイレットペーパーを使う量の目安はシングルで1回につき70センチ前後と言われています。自分の場合と比較していかがでしょうか？もし70センチ未満なら欲が小さいです。素晴らしいです。倹約精神があり無駄を省く気持ちがあります。そのままの状態を続けましょう。もし70センチ前後なら欲も平均的です。余裕があればもう少し短くしてもいいでしょう。もし70センチをはるかに超える長さで使っているなら欲が大きすぎます。どうせ誰にも見られないからたくさん使ってしまえという気持ちがあります。倹約精神がなく欲深いです。トイレットペーパーは自分の心を映し出す鏡です。欲深い気持ちを直したければトイレットペーパーの無駄遣いに気をつけましょう。トイレットペーパーの使う量を見直せば欲張る心も抑えられるのです。トイレットペーパーの使う量は70センチ前後に抑える。自分を変える30の方法。その7。ストレスも責任も全くない状態では人は遠くへ飛べない。ストレスも責任も全くない状態では人は遠くへ飛べません。ナイロン袋で考えるとよくわかります。ナイロン袋だけ遠くへ飛ばそうとしても難しいです。ナイロン袋は軽いです。投げても手前で落ちます。ナイロン袋を遠くへ飛ばしたければ重りが必要です。ナイロン袋に小石を入れると重りのおかげで遠くへ飛ばせます。もう少し大きな石を使えばもっと遠くへ飛ばせます。人間も同じです。ストレスも責任も全くない状態では遠くへ飛べません。遠くへ飛ぶためには重りが必要です。ストレスであり責任です。ストレスも責任も全くないより少しはあった方がいいです。重りがあるから遠くまで飛んでいけるのです。適度なストレスと責任を感じる。自分を変える30の方法。その8。あなたのテーマカラーは何色ですか？あなたのテーマカラーは何ですか？テーマカラーとは自分の個性を表現した色のことです。テーマカラーがあると生活のいろいろな場面で役立ちます。例えば服を選ぶとき何でもいいというのでは何も決まりません。統一性がなく個性やこだわりが見えてきません。もし自分にテーマカラーがあればテーマカラーを基準にしてコーディネートしやすくなります。テーマカラーがピンクならピンクを基準にしたファッションが自分らしいと言えます。絵を描くときやインテリアを考えるときなど生活の至るところで役立ちます。自分らしい人生を歩むためにも自分を表現する色はあった方がいいです。テーマカラーは自分の軸です。軸があると行動の基準になり仕事を進めやすくなるのです。 考えたことのない人が多いのではないでしょうか。考えたことがなければ、ぜひ、この機会に考えましょう。決めるのは難しくありません。テーマカラーとは自分の好きな色です。ブルーが好きなら、テーマカラーはブルーで決まりです。ブルーに備わる冷静で落ち着いた雰囲気が自分にもあるということです。ピンクが好きなら、テーマカラーはピンクで決まりです。ピンクに備わる温かくて優しい雰囲気が自分にもあるということです。パープルが好きなら、テーマカラーはパープルで決まりです。パープルに備わるエキゾチックで謎めいた雰囲気が自分にもあるということです。好きな色と心の状態は一致します。一致するから好きだと感じます。自分の好きな色は自分のテーマカラーなのです。自分のテーマカラーを決める。自分を変える30の方法。その9。嫌いなことがあるなら好きなことも必ずある。好きなことが見つからないという悩みを持つ人がいます。意外に多いです。自分のことだからすぐ見つかりそうですが、戸惑う人が多いようです。しかし、これが面白いのです。好きなことが見つからないという人に、では嫌いなことは?と尋ねると次々と答えるのです。嫌いなことはたくさんあって好きなことが一つもない状態です。それはおかしいです。それだけ嫌いなことがあるなら好きなこともあるはずです。実は嫌いなことが見つかった時点で好きなことも見つかっています。嫌いの逆をすればいいのです。嫌いの逆をすれば好きになります。暗いのが嫌いなら明るいのが好きということです。うるさいのが嫌いなら静かなのが好きということです。汚いものが嫌いなら綺麗なものが好きということです。ほら、もう好きなことが見つかったではありませんか。嫌いなことがはっきりしているなら好きなこともはっきりするはずです。嫌いなことを逆にしましょう。好きなことは簡単に見つかります。それだけです。嫌いなことを逆にして好きなことを見つける。自分を変える30の方法。その10。幸福を得たければ責任を背負う覚悟が必要。人生の幸福は道の選び方に左右されます。決断であり選択です。他人に道を決めてもらうと責任も小さくて済みます。万が一のことがあれば私が決めたわけではない。あなたのせいだと責任転嫁できます。楽です。ただし幸福も半減します。他人に決めてもらって進み始めるとその道の半分は他人のものです。自分らしくない道になるため幸福も小さくなります。外見はうまくいっているように見えても本人の充実感が物足りないのです。責任と幸福はつながりがあります。幸福を得たければ責任を背負うのが一番です。自分の道は自分が決めるのです。他人が決めた道と自分が決めた道とでは幸福感が違います。自分が決めて行動すると 100% 自分の責任になります。責任は大きいですが 100% 自分の道です。自分らしい人生を歩んでいる実感が強くなるため幸福感も大きくなるのです。責任を背負う覚悟があるから大きな幸福が得られるのです。大きな幸福を得るなら大きな責任を背負う。自分を変える30の方法。その11。一回断られると2回目からは楽になる。営業の電話は最初の電話が一番大変です。断られるのが怖くて最初はビクビクしながら電話をかけます。案の定必要ありませんと強い口調で言われました。落ち込みそうになりますがそうでもありません。なぜかほっとします。一度断られることで慣れができたのです。一回目の電話に比べれば二回目の電話はとても楽です。すでに断られた経験があるため心理的なプレッシャーが小さいからです。いい意味でまたかと思えます。二回目も断られると三回目はもっと楽になります。断られるほど断られる恐怖が消えるのです。精神力を鍛えると言いますが慣れです。慣れてしまえば恐怖が消え精神力が強くなります。断られることに強くなるためには断られるのが一番です。人は断られることで強くなります。断られるほどあなたの精神力は強くなります。慣れてしまえば苦ではありません。勢いがつくためむしろ気持ちよくなるのです。身も心も軽くするために一回断られる経験をする。自分を変える30の方法。その12。音痴だからこそカラオケに縁がある。音痴とは才能である。歌が下手だから歌えない。そう言いますが、実際にみんな歌が上手いとかなり厄介です。歌が上手いと次の人が歌いにくいです。歌の良し悪しを自然と意識するようになります。いつの間にかカラオケが歌のコンテストになります。笑顔が引きつり始め火花が散るのです。そういう時に音痴が一人いると救われます。音痴は場を和らげつつ盛り上げます。音痴に悩む必要はありません。歌が上手く歌えるのが才能なら上手く歌えないのも才能です。歌を通して人を笑わせることができます。意識せず音程を外して歌えるのは誰でもできることではありません。音痴だからカラオケと無縁ではありません。音痴だからカラオケと縁があります。歌が上手くて反感を抱かれることはありますが、歌が下手で反感を抱かれることはありません。 むしろ喜ばれます。堂々と下手な歌を披露しましょう。音痴はカラオケに欠かせない存在です。私は音痴と言えるのは立派な自慢です。下手な歌でたくさんの人が救われるのです。音痴だからカラオケに行く。自分を変える30の方法。その13。コンプレックスは隠すほどますますコンプレックスになる。コンプレックスはありますか？自分が劣っているな、苦手だなと思うことです。コンプレックスは誰もが隠そうとします。自分の弱さをさらけ出すと相手に変な人かと思われるからです。しかし、コンプレックスを隠したままではいつまでも克服できません。それどころか、コンプレックスは隠すほどますますコンプレックスになります。隠すほど自分は弱い、劣っていると再認識することになるからです。余計に自信がなくなり、劣等感がさらに悪化するのです。心の問題なのです。コンプレックスを克服するいい方法があります。コンプレックスを身近な人に打ち明けましょう。話すだけでいいです。運動が苦手であることを話しましょう。音痴であることを話しましょう。頭が悪いことを話しましょう。これが苦手なんだよね。わははと笑って話せばすでにコンプレックスは解消されています。笑って話せるくらい意識しなくなったということです。コンプレックスは乗り越えたから話すのではなく話すから乗り越えられます。誰かに話したとき人に話すことができた。もう自分は弱くないという意識が芽生えるからです。本当はコンプレックスなんて誰にでもあるのですから深く考える必要はないのです。ありのままを認めて笑いのネタくらいにしておけばいいのです。それで人生は乗り越えられます。自分のコンプレックスを誰かに話す。自分を変える30の方法。その14。ホームランのようなファウルボールは結果は残せなくても印象は残せる。野球の試合を見ているとホームランのようなファウルボールを見かけることがあります。バッターが打った瞬間飛距離がぐいぐい伸びていきます。観客席からおっという歓声が湧きます。ホームランかと思っているとギリギリのところでファウルボールになるのです。ルールとしてはファウルボールですが一瞬その場の雰囲気がホームランに近い状態になります。観客を沸かせます。バッターには力と闘志があることが証明されます。ピッチャーはヒヤリとして精神的なダメージを受けます。大きなファウルボールはホームランのようなものです。ギリギリのところでファウルボールになったもののホームランのように試合を沸かせます。結果は残せなくても印象はよく残ります。仕事でも同じです。仕事をするなら思い切って行動しましょう。思い切って行動すればホームランのようなファウルボールになります。そういうファウルボールはかっこいいです。力と闘志があることを証明できます。相手に精神的なダメージを与えられます。見ている人もおっと驚くでしょう。結果は残せなくてもいい印象が残せるのです。ホームランのようなファウルボールを打つ。自分を変える30の方法。その15。そんなことは分かっているという人が分かっていない。そんなことは分かっている。この口癖に心当たりはありませんか？相手が同じことを繰り返しているとつい言いたくなる言葉です。同じことを繰り返されると聞くのは時間の無駄だと思います。そんなことは分かっていると言いそうになりますが、ちょっと待ってください。そんなことは分かっているという人こそ分かっていません。同じことを繰り返したのではありません。大切なことを強調したのです。相手はいかに大切であるかを伝えるためにわざわざ繰り返してくれました。相手は無意識かもしれませんが、繰り返された言葉は大切なポイントである証拠です。おかげで大切なことを再確認できました。ためになる本を何度も読むのと同じです。ためになる本は繰り返し読むと再確認できます。復習の効果が得られよく身につきます。同じことを繰り返し聞くのも時間の無駄ではありません。ムッとするところではなく、なるほどと思うところなのです。同じことが繰り返されたときは大切なことを再確認できたと考える。自分を変える30の方法。その16。迷ったときは最初の決断を信じる。試験問題で不思議な経験をすることがあります。試験で選択問題が登場したとき最初はこれだと思いすぐ回答します。試験時間に余裕があり見直すと別の選択肢の方が正しいように思え答えを変更します。ところが試験の結果を見ると実は最初の選択が正しかったという場合があります。なんだ、こんなことになるなら答えを変えるべきではなかったと思うのです。これは日常でもよくあります。考える時間が長くなるにつれて余計なことを考えてしまい正しい決断がしづらくなります。別の選択に変更するとやっぱり最初が良かったと後悔しやすいのです。もちろん大きな買い物ではよく考えた方がいいでしょう。しかし小さなことは即断即決が向いています。迷った時は最初の決断を信じることです。直感は心のささやきです。これがいいよともう一人の自分がささやきかけています。 直感はこれまでの経験から湧き出る感覚であるため不確かに思え、実は正確なのです。最初の決断はおおむね正しいのです。迷ったときは最初の決断を信じる。自分を変える30の方法。その17。勉強運や仕事運が低いのはカバンのせいかもしれない。あなたが愛用しているカバンを最後に掃除したのはいつですか？そう聞いてドキッとする人も多いのではないでしょうか。部屋の掃除を定期的にしてもカバンの掃除を忘れる人は多いです。人間は短すぎるとかえって見えなくなります。近すぎるとまつげのようにあっても見えなくなります。カバンはいつも持ち歩いているため見えにくく、掃除の対象としてすっかり忘れている人が多いです。カバンは肌身離さず持ち歩いているため汚れやすい持ち物です。カバンを開けて中を覗いてみましょう。そこの方に塵やホコリがたくさん溜まっているはずです。勉強運や仕事運が低いのはあなたのカバンのせいかもしれません。カバンが汚れているとカバン全体の運気が低くなります。カバンの入れている手や本にも低い運気が移ります。勉強運や仕事運も低くなりやすいのです。愛用しているカバンは定期的に掃除しましょう。部屋の掃除の時一緒にカバンの掃除をする癖をつけておくのがおすすめです。カバンがきれいになると運気も上がり生活の調子も上がっていくのです。愛用しているカバンを掃除する。自分を変える30の方法。その18。2番目では歴史にならない。歴史になるのは1番目だけ。前例にない時どう思うかです。前例がないからダメと思う気持ちはわかります。これまで成し遂げた人が一人もいないということです。成し遂げた人がいなければ方法も進め方もわかりません。自分が開拓するしかありません。確実にできる保証もありません。不安になるのも当然です。しかし前例がないという言葉は逆にチャンスでもあるのです。自分が成し遂げれば一番目になれるからです。有名になるのは最初に成し遂げた人です。あなたが最初に成し遂げれば一躍有名になるでしょう。歴史に名を残すのは常に最初に達成できた人です。マゼランは初めて世界一周を果たした人物ですが、2番目の達成者は誰も記憶にありません。コロンブスは初めてアメリカ大陸を発見した人物ですが、2番目の達成者は誰も記憶にありません。2番目では歴史にならないのです。1番目だから歴史になります。素晴らしいチャンスではありませんか。いつの間にか現実主義が未来を切り開く妨げになっていませんか。前例のある道だけ進む人生はつまらないです。誰かの後につくだけでは新しい道が開かれません。新しい道は前例のないところにあります。前例がないことでも自分がやればできそうだと思えばチャンスです。自分ができると思うならぜひ挑戦してみましょう。勢いがあるうちに挑戦すれば時の運が味方します。前例がないからこそチャンスなのです。前例がなければ自分が前例を作る。自分を変える30の方法。その19。夢は恥ずかしがるものではなく熱くなって語るもの。子供の頃は将来の夢は何ですかと聞かれると誰もが元気よく答えます。お金持ちになることです。プロ野球選手になることです。宇宙飛行士になることです。それぞれが自信を持って元気よく答えます。しかし大人になるにつれて夢を口にできなくなります。現実が分かってくるからです。いい大人が夢を語るなんて恥ずかしい。現実を見ろ。お金も時間もない。どうせ無理だ。現実的になればなるほど夢を見るのが恥ずかしくなります。現実はわかりますが現実的すぎます。夢がないと現実は楽しめません。言われたことをやる夢のないサラリーマンです。夢は恥ずかしがるものではありません。熱くなって語るものです。子供は大人を見て成長します。大人が夢を持たなければ子供も夢を持てません。子供に夢を持たせたければ大人が夢を持ち熱く語ることが大切です。大人が夢を熱く語ることが子供にとってもいい教育になります。ロボットのようなサラリーマンになりたくなければ夢を熱く語ることです。諦めれば最後です。諦めなければ夢を叶える可能性はあります。夢は何ですかと聞かれたときは恥ずかしがらずに夢を答えましょう。人生は現実に夢があるから楽しめるのです。夢は何ですかと聞かれれば熱く語る。自分を変える30の方法。その20。あなたはまだ本当の自分を知らない。できないときの合言葉は実はできる。あなたはまだ本当の自分を知りません。気づいていません。できないことに当たったときはもう無理だ。できないと思い力を緩めています。安全な生き方です。無理をしないのはいいですが少し諦めるのが早すぎます。できないと思うのは幻想です。できないと思っている時点でまだ余裕がある証拠です。本当にできないならできないと思う余裕さえありません。そのままの状態では本当の自分を知らないまま一生が終わります。できないことは諦めるものではなくできるようにするものです。できないと感じた時の合言葉があります。 実はできるです。自分の殻を破る言葉です。限界を超えて本当の自分を発揮できるようになります。実はできると思えば本当にできるような気がしてきます。まずは気持ちからです。可能性は自分から作っていくものです。もう一踏ん張り頑張ってみましょう。おや、まだできそうだとわかります。もう少し踏ん張れば、おや、できてしまったぞと自分でも驚きます。実はできると思うから現実になります。本当の未知なる力を発揮できるのです。できないときは実はできると思いもう一歩踏み込む。自分を変える30の方法。その21。人は心が死んだとき生きていけなくなる。人が生きられなくなるのはどういうときでしょうか。人が生きていく上で大切になるのはやはり体力です。体力がなくなれば死んでしまいます。体力があるから日常活動ができ生きていけます。しかし今や体力の心配は昔の話になりつつあります。現代社会において体力がなくなる状況はほとんどないからです。現代社会は物が豊かです。体力が少なくても補助する道具がありふれています。車、エレベーター、エスカレーター、自転車、パソコン、インターネットなどです。力がなくても重いものを運べます。体を動かさなくても買い物できます。優れた道具の力があるおかげで体力がなくてもほとんどのことができるようになりました。むしろ心配してほしいのは精神です。今、精神を病む人が増えています。仕事にはスピードが求められ、以前よりストレスが増えています。スピードを要求されるから余裕もなくなり、ストレスの解消も不十分の状態です。人が生きる希望を失うのは体力が参った時ではありません。精神が参った時です。体力があっても精神が参ってしまうと人は不自然な行動をするようになります。もうダメだ、生きていても無駄だと思い込み、よからぬ行動を起こすのです。体力より精神を大切にする。自分を変える30の方法。その22。落ち込んだ時の合言葉はそれがどうした?落ち込んだ時は自分にこう語りかけましょう。それがどうした?と。少しきつい言葉です。自分で自分を見下すように言うのがポイントです。上の立場から生意気なことを言っている印象があります。他人に言われると頭にきますが、自分で言うと冷静に受け止められます。自問自答はきつい言葉が効果的です。きつい言葉の方が自分を突っぱねることができるため、客観視を促しやすくなります。本当に落ち込むべきことなのか、もう一度よく見てみましょう。死ぬわけではありません。借金を背負うわけでもありません。それがどうした?と自分に問いかけることで冷静な自問自答ができます。些細なことに落ち込んでいることに気づき、何でもないように思えてきます。落ち込んだあなたを一番励ますのはあなたです。自分で自分に鞭を打ち、奮起させましょう。落ち込んだ時はそれがどうした?と自分に語りかける。自分を変える30の方法。その23。センスがなくても芸術はできる。芸術にはセンスが必要であると言われています。確かにセンスがあれば具体的に表現する能力をうまく発揮できることでしょう。感じのいい作品には鋭い感性が表現されているものです。ただしセンスがなければ芸術ができないのかというとそうではありません。センスがなくても芸術はできます。何かを表現しようとする人間活動には性別も年齢もキャリアも関係ありません。誰もが自由にできることです。センスがなければ好きなように進めればいいのです。直感のままに物事を進めていきます。自分が感じたことは全て正解です。自分が感じたことに間違いはありません。センスがないからこそ何にも縛られることもなく自由気ままに進められます。思ったこと、感じたことをありのままに表現してみましょう。すると一つ完成します。何を表現しているの?と聞かれたら素直に気持ちを表現しています。と言えばいいのです。何にも縛られず自由気ままな様子が表現されます。それもまた一つの芸術です。センスがなくても芸術はできるのです。センスにとらわれず自分の素直な気持ちを表現する。自分を変える30の方法。その24。悩みを打ち明けるだけで厄払いができる。厄払いをするためにわざわざ神社まで行く必要はありません。厄払いはもっと身近で手軽にできます。悩みを人に打ち明けるだけでいいのです。話し相手はあなたの厄払いをするヘルパーです。打ち明けた瞬間、あなたの心に潜む悪霊が退治され、邪悪な念を追い払えます。悩みが解決しなくてもいいのです。打ち明けることに意味があります。悩みを吐き出さないのはよくありません。溜まる一方ではストレスも大きくなるばかりです。解決が遅くなるため、災いも大きくなります。悩みは誰かに打ち明けるためにあります。悩みは親しい人に打ち明けましょう。家族でも友人でも構いません。思い切って悩みを打ち明けた瞬間、すぐ身も心も軽くなります。いい厄払いができたのです。親しい人に悩みを打ち明け、厄払いをしてもらう。 自分を変える30の方法。その25。揺るぎない信念がなければ偉業を達成できない。信念という言葉があります。よく耳にする言葉ではありますが、どういう意味でしょうか。辞書で調べると、正しいと固く信じて疑わない心とあります。つまり、徹底した強い考えです。過去の偉人たちの行動を振り返ると、偉業の根底には信念があることに気づきます。リンカーンは、平等という信念によって奴隷制の撤廃を果たしました。マザー・テレサは、無償の愛という信念によって貧しい人の救済に献身しました。ガンジーは、非暴力という信念によってインド独立を果たしました。ただの信念ではありません。揺るぎない信念です。信念があっても簡単に変わるのでは意味がありません。偉業は揺るぎない信念があって初めてできるものです。揺るぎない信念があると強い生き方ができます。困難があっても貫くことができ、偉業を達成できます。あなたには信念がありますか？偉業の達成には揺るぎない信念が必要です。揺るぎない信念があなたの思いを力へと変えます。揺るぎない信念を持つ。自分を変える30の方法。その26。恐怖は怖がるほど強くなる。とあるテレビ番組で女優がバンジージャンプに挑戦する企画がありました。視聴者としてはきっと怖がっていつまで経っても飛ばないだろうという流れを予想します。アシスタントが3、2、1と言ってもやっぱり無理と言ってしゃがみ込むのが定番です。一回飛べば済むことがためらうばかりで30分も1時間も時間が過ぎるのです。ところがです。アシスタントが3、2、1と言った瞬間ためらいもなく一発でバンジージャンプを決めてしまいました。見ている側が期待を裏切られます。アシスタントも1回目で決めるのは珍しいなという顔をしていました。飛び終わった後、よく1回目でできましたね、怖くなかったのですかと話しかけると興味深いことを言いました。ためらうほど余計に怖くなると思ったから1回目で決めたというのです。素晴らしいです。人間は怖いと思うほど余計に怖く感じる傾向があります。心の中で怖い怖いと唱えるたびに恐怖が膨らみます。心の準備のつもりで時間をかける方がかえって恐怖が大きくなり心が乱れてしまうのです。恐怖を小さくしたければ何度もやり直さないことです。怖いからこそいきなり1回目で終わらせましょう。1回目で決めれば恐怖が最も小さくて済むのです。恐怖を小さくするために最初で決めてしまう。自分を変える30の方法。その27。口元を意識すると若々しさが生まれる。老けて見える人には共通点があります。口元が緩んでいるのです。口をポカンと開けていたり、口角が垂れ下がっていたりします。口元が緩んでいると疲れた様子に見え、老けて見えます。たとえ若い人でも口元が緩んでいれば老けて見えます。何があったのだろうかと心配になります。口元一つでその人全体の印象が変わるのです。若く見られたければ口元を意識しましょう。口を閉じて口角をキュッと上げます。歳を取ると表情筋が緩むため口角が垂れやすくなります。表情筋が緩んでも意識をして口角を上げていればいいのです。口元を意識するのが若く見られるポイントです。若々しい人は口元に力が入っています。口元を意識すると緊張感が出てきます。その緊張感が心理面に影響して若々しい気持ちにさせるのです。口元に意識を向けて若々しさを保つ。自分を変える30の方法。その28。もともと運は神様からのプレゼント。運が悪くてもイライラしない。運が悪いことがあってもイライラしないようにしましょう。もともと運は自分のものではありません。運は神様からのプレゼントです。自分が作ったものではなくいただきものです。運の悪い出来事がおかしいのではなく、運の良かった今までが特別だったのです。神様はいつも忙しいため時々運のプレゼントを送り忘れます。人間もうっかり忘れることがありますから、よしとします。まあそういうこともあるよねと水に流しましょう。あまりイライラしていると神様は怖がって運をプレゼントしにくくなります。今回は運をいただけませんでしたが、次回はきっといただけるでしょう。いつか変わった形でまた運がやってくるだろう。そう信じることが神様の機嫌を取る方法です。あなたの未来は曇りのち晴れです。運は神様からのプレゼントだと考える。自分を変える30の方法。その29。大きな苦労をしなくても大きなことは達成できる。大きなことは達成するには大きな苦労をしなければいけないのでしょうか。いいえ、違います。大きな苦労をしてもいいですが、必須ではありません。大きな苦労がなくても大きなことが達成できます。小さな苦労を重ねればいいのです。小さな苦労なら今すぐ手軽に取り組むことができますね。小さな苦労をたくさん積み重ねれば大きな苦労をしたことになり、大きなことを達成できるのです。大きなことは小さな苦労に分けましょう。難しいことは3回に分けます。量が多ければ3つに小分けします。時間がかかるなら3度に分けます。 人生は小さな苦労ばかりでいいのです。大きな苦労をしない分、小さな苦労は量で勝負です。小さな苦労を大量に積み重ねれば、結果として偉大な功績を作れます。人生は大きな苦労から逃げても成功できるのです。小さな苦労を積み重ねて大きな苦労をしたことにする。自分を変える30の方法。その30。話は聞いてもらえるだけでありがたいこと。話は聞いてもらえるだけでありがたいことです。友人は話を聞くのは当たり前と思いますが、そうではありません。みんな忙しいです。やることがたくさんあります。忙しいにもかかわらず話を聞くための時間をやりくりしてくれました。自分のわがままな話を最後まで聞いてくれました。ありがたいことです。だからこそ友人と話し終わった時、ぜひ口にしてほしい言葉があります。話を聞いてくれてどうもありがとうです。頭でわかっていても言い忘れやすい言葉です。なかなかこれを言える人はいません。言えないからこそ言うと喜ばれます。気持ちの余韻を残して別れることができます。話を聞くだけで感謝されると、また話をしたいなと思い縁が長く続くのです。実は私からも感謝があります。わざわざ呼んでくれてありがとうございます。またよろしくお願いします。友人と別れるとき話を聞いてくれてどうもありがとうと言う。自分を変える30の方法。まとめ。その1、準備が省けるなら省いてしまう。その2、最初は 0.1 歩から歩み始める。その3、どんな自分でも好きになる。その4、自分の特徴を友人に聞いてみる。その5、変な人だと思われてもいいと考える。その6、トイレットペーパーの使う量は70センチ前後に抑える。その7、適度なストレスと責任を感じる。その8、自分のテーマカラーを決める。その9、嫌いなことを逆にして好きなことを見つける。その10、大きな幸福を得るなら大きな責任を背負う。その11、身も心も軽くするために1回断られる経験をする。その12、音痴だからカラオケに行く。その13、自分のコンプレックスを誰かに話す。その14、ホームランのようなファウルボールを打つ。その15、同じことが繰り返されたときは大切なことを再確認できたと考える。その16、迷ったときは最初の決断を信じる。その17、愛用しているカバンを掃除する。その18、前例がなければ自分が前例を作る。その19、夢は何ですかと聞かれれば熱く語る。その20、できないときは実はできると思いもう一歩踏み込む。その21、体力より精神を大切にする。その22、落ち込んだ時はそれがどうしたと自分に語りかける。その23、センスにとらわれず自分の素直な気持ちを表現する。その24、親しい人に悩みを打ち明け厄払いをしてもらう。その25、揺るぎない信念を持つ。その26、恐怖を小さくするために最初で決めてしまう。その27、口元に意識を向けて若々しさを保つ。その28、運は神様からのプレゼントだと考える。その29、小さな苦労を積み重ねて大きな苦労をしたことにする。その30、友人と別れるとき話を聞いてくれてどうもありがとうと言う。